Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。スペシャルエディション。ご機嫌いかがですか？ガマダケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ2007年1月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは作家・科学ライターの田中真知さん。その前編です。著書変な毒すごい毒こっそり打ち明ける毒学入門にまつわる話をお伺いいたします。学校では教えてくれない教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
田中真知、1960年生まれ。作家、翻訳家、科学ライター。科学雑誌、医療雑誌のライターを経て、1990年より1997年までエジプトに在住。アフリカ、中東各地をさまざまな視点から取材、旅行して回る。フィールドワークを生かした仕事が得意。著書に図書館探検、自然が作る形、アフリカ旅物語、ある夜ピラミッドで、地球に生きる。訳書にグラハム・ハンコック、神の刻印、惑星の暗号などがある。最新刊は技術評論社から出版の変な毒すごい毒こっそり打ち明ける毒学入門。
Let's get knowledge with fun。
ガマダケンがお送りしておりますラジオ版学問のすすめ。本日のエキスパートは作家、翻訳家、そして科学ライターの田中真知さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、昨年になりますね、もう、技術評論社から出版された変な毒すごい毒こっそり打ち明ける毒学入門。まあ本当にいろんな毒がこの世にはあるんだなということを実感して、で改めてやっぱり恐ろしいと同時にこう毒ってすごいなという思いにもなったんですが、まずはこの毒に関する基礎知識から教えていただきたいんですけど、はい、この本ではですね、毒と薬の違いとはというタイトルからスタートしてるんですが、これ毒と薬ってまあ正反対ですよね。
そういうふうに我々思ってるんですよね。
まあ毒は、はい、まあ一般的にはすごい悪いやつ、
はい、
薬はいいやつという、はい、まあ分け方になるかと思うんですけど、
まあ一般的にはそうで、確かに、うん、まあ我々の生活の中ではそうなんですけど、実は物質的にですね、はい、見ますとこれ全く同じものなんですよ。
ちょっと待ってください。毒と薬が同じものなんですか？
同じものなんです。
同じもの。
科学的に見た場合ですね。
はい。
例えば、お酒って、ちょっとだけ飲むと、
うんうん、
体にいいってことになりますよね。
悪薬の長と言いますね。
はい。ところが、たくさん飲むと、
ああ、そうか。
毒になるわけですよ。
はい。
で、実は、我々が薬って言って使ってるものっていうのは、うん、ほとんどが毒物にもなり得るんです。
ごめんなさい。薬として使ってるものが一歩間違うと毒になっちゃう。
毒になるんです。ですから、はい、一応ね、法律的には毒物、劇物っていうのが、分類があるんですよ。
はい、
だけども、この毒物、劇物に使われてるものっていうのは、実は、調合を変えれば全部医薬品になり得るんです。
あら、そうなんですか。じゃあ本当にこう、表裏一体というか。
そうです。表裏一体どころか一体なんですよね。
もう表も裏もなく。
表も裏もないです。使い方次第。
次第で。
で。
もう毒にもなるし薬にもなる。
そうなんです。
そうなんだ。でもね、一口に、まあ毒って今言ってますけど、毒って、種類がいろいろあるもんですか？
そうですね。うん、一応、まあ、便宜的に自然の中にある毒と、人工的に作られたものって分ける場合もあります、ね。は
い、天然のものと人工のものという
ような
感じ。
そうですね。植物の中にある毒キノコ、うん、
ああ、はい、はい。
まあ、毒キノコは正確には菌類ですから動物なんですけれどね。うんうんうん、その他に、蛇だとか、サソリだとか、こういった動物が持っている毒がありますよね。はいはい、で、それと自然の中にある、鉛だとか水銀だとか、
はい、
そういうふうに分ける場合もあるし、うんうんうん、あともう一つはその作用の仕方ですね。どこに毒が効くか っていうことで、ほうほうほう、神経を麻痺させちゃうのは、まあ、神経毒とか、うん、あと血管を溶かしちゃったりするのが血液毒とか、うんうん、細胞を直接やっつけてしまうのが細胞毒というふうに分けたりとかしますけど、でも実際にはね、両方とも兼ね備えてる、例えば神経毒と出血毒の両方の性質を兼ね備えてる毒っていうのもあるんで、
うん、あ、そうなんですか、
まあ、分類はあくまでも、
うん、便宜的な
もんだと考えた方がいいと思います、
う
ん、
なるほど。でそうすると、まあ、すごいざっくりした言い方なんですけど、はい、この地球上で、一番こう強力な毒っていうことになると、イメージ的にはですね、例えば青酸カリとかサリンとか、もう世にも恐ろしき猛毒とかっていうイメージがあるんですけど、はいはい、やっぱこの辺が一番強い感じになってくるんですかね。
青酸カリはね、うん、実は大して強くないんですよ。
そうなんですか。
はい、死にますよ。死ぬんだけれども、やはり自然界にある毒だと青酸カリの数千倍とかね、
は
い、そういうのがあるんですよ。ボツリヌス菌っていうね。
聞いたことありますね。
聞いたこと終わりになるかもしれませんけど、はい、その菌が出す毒素っていうのが、うん、まあ同じ条件にして比べた場合には一番強いっていうふうに言われてますね。だいたい1グラムで1000万人殺せるっていう。
1グラムで1000万人？
そうです。想像つきにくいんですけどね。
すっごい殺傷能力ですね、これね。
そうなんですよ。
ということはじゃあボツリヌス菌が、一番強いやつ。
うん、ただ、まあ、確かに条件を同じにするとそういうふうに、うん、まあ、強い弱いってはっきりランキングできちゃうんですけれども、
はい、
まあ、実際には比べようがないんですよ。
というのは
簡単な例で言うと、はい、ライオンとトラどっちが強いって聞かれるようなものであって、
あ、ライオンとトラか、どっちが強いんですかね。
ライオンって集団行動でね、狩りをするとき集団でやりますよね、うんうんうん、
はい、
ところがトラっていうのは単独で、狩りをするわけです、
うんうんうん、
で住んでるところもサバンナに住んでるライオンと、うんうん、まあ、インドのジャングルに住んでるトラとでは違う生活環境なんですよ、うん、
はいはいはい、
でこれを同じ条件下で戦わせるっていうのはあまり意味のあることじゃないんですよ。
じゃあ同じ土俵の上に上げられない。
上げられないんです。
あ、なるほどなるほど。
毒も効く場所がそれぞれ脳に入ってて効くものもあるし、うん、神経に働きかけるものとかいろいろあるわけですね、うんうん、
はいはい、
でそうすると強いとか殺傷能力で比べるってわけにもいかない。
あ、なるほど。
人間に対しては効くけれども、うんうん、他のある種の動物には効かないっていう例があるんで、
あ
まりこれもランキングしても意味がないというところ。
なるほど。じゃあ一概にはこれは言えないけれども、ね、ということなんですね、でもね、ちょっとさっきの話はちょっとびっくりしたんですけど、例えば青酸カリもすごい強い毒というイメージがありますけど、はいはい、それのもう何十倍何千倍も強いやつが自然界にはとりあえずあるということで言うと、はいはい、じゃあ例えばね、青酸カリと同じぐらい毒性の強いものが自然界にはゴロゴロしてるっていう考え方が
そうですね、
できるんですか。
自然界にあるものってね、実は何でも毒になり得る可能性を秘めてるんですよ。
はい、
だからボツリヌス菌一番強いと言って、うん、じゃあ一番危険かっていうと、うん、実はボツリヌス菌に感染する確率っていうのはそんなにないわけですよね。
はあ、はあ、なるほどなるほど。
でむしろ、うん、まあ、我々の身近で一番毒として人間の命を取りかねないものっていうのは、うん、お酒だったり、うん、タバコだったりする方が接する機会が圧倒的に多いわけですよ。
ああ、まあ嗜好品として口にしますもんね。
そうなんですよ。
タバコもそんなに悪いやつなんですか。
まあ、これね、うん、あの愛煙家の方がいるんで一言では言えないと思うんですけども、タバコに含まれているニコチンっていうのはかなり強力な毒です、はい、
どの程度の強さ。
まあ子供だったらあのタバコを2本食べちゃったり誤って飲んじゃったりすると死んじゃいますね、
うん、それで命を落としちゃう。
落としちゃいます。抽出して非常にピュアなものにしてしまったらものすごく強い毒性があります。
じゃあそれこそ青酸カリなんかと同じぐらいの。
同じぐらいですね。
ちょっとその辺ゴロゴロしてる。
ゴロゴロしてるんです。
ますよね。
そう。
こたつの上に乗っかってますよね。
そうなんです。
そんな激物と言ってもいいようなものが。
そうなんです。
あら。
致死量で言ったらすべて、はい、まあ、お酒にしてもタバコにしても、うん、実は致死量があって、うん、お酒の場合だとウイスキーのボトルを1本、うん、
はい、
あの、ちびちび飲んでもダメなんですけど、それを一気に飲むと、うん、急性アルコール中毒になって死んでしまうっていうのは大いにあり得るんですよ。はい、
ウイスキー1本か。
そうです。
とね、一気なんかとんでもない話で。
とんでもない話で。
ま、文字通り自殺行為です
ね。文字通り自殺行為です。毒のものと同じですからね。
はあ、そうですか。
少量で効くから危険っていうのは確かにそうなんですけども、うん、大量に飲んで危険なものだって、 たくさん飲む機会があれば、大いにそっちの方が危険なわけですよね。
ああ、なるほど。じゃあ本当身の回り、一歩間違えば毒になるものばっかりと言ってもいいかもしれない。そういう状況ですね。でもね。
そうですね。
でもね、それだけその身の回りに毒がいろいろ、まあ毒となり得るものがあるという状況の中で、はい、じゃあそれを間違って、その毒として、こう、ね、入ってきてしまったような場合に、やっぱりその、それを何とかしなきゃいけない。まあ、いわゆる解毒というようなことも当然必要になってくると思うんですけど、はいはい、そういった全てのものが、まあ、毒になり得るとして、全てのものに対して解毒というのがあり得るんですか？
全てのものに関してはあり得ません。
あり得ない。
うん、毒物の構造が分かっている場合、はい、その性質が分かっている場合に、うん、解毒する作用のあるものを、投入することはできるんですよ。だこれはもうまさにあの毒を持って毒を制すってことで、うんうん、その解毒剤って実は毒なんです。
あ、解毒剤も毒？
毒です。毒であることが多いですね。ある種の毒によって、例えば神経の信号伝達が遮断されたとしたら、それを解放してやる作用のあるものを入れるんですけど、それは普通の時に入れると逆に神経が興奮しっぱなしになっちゃったりするわけです。
ああ、なるほど。そうか。
だから、あの、毒で、あまりにも偏った作用を別の毒でもう元に戻してやるっていうね、そういうのが解毒剤の作用なんですよ。
なるほど。
ですから万能の解毒剤はないですね。
ああ、じゃあやっぱり敵を知り、己を知らなければ。
そうです。
っていう状況なわけですね。
そうですね。
ははあ、なるほど。深いな、毒。ありがとうございます。はい、Let's get knowledge with fun. さて、今、ね、冬場ということで、冬場に特に気になる毒、まあ身近なもので言うと、例えば、フグの毒なんていうのは、なかなかやっぱ気になるところなわけなんですが、はいすね、フグの毒っていうのは、これどういう毒なんですか？
これは神経のですね、はい、信号伝達を遮断しちゃうんですよ。
神経の信号伝達を遮断。
はい、つまり、脳から出た命令が筋肉とか、うん、体の、いかなくなるんですね。だから筋肉が麻痺しちゃったり、舌がまあもつれたりとか、痺、うんはいはい、れたり、で血圧が低下してしまう。
はい、
そして、早ければ1時間とか2時間で死んじゃう可能性がある。すごく強い毒です。確かこれで青酸カリの1000倍ぐらい。青酸カリは先ほど言ったように、そんなに毒のランキングからいくとそんなに高くない。
青酸カリの1000倍強いやつがフグ、
ね、普通毒の中には熱に入れると分解しちゃうっていうのもあるんですけど、はい、フグは熱に入れても分解しないんです、うん、
あら。
そして解毒剤もないです。
あ、解毒剤ないんですか？
解毒剤ないんです。
じゃあ当たっちゃったら
呼吸ができなくなった場合は例えば人工呼吸をするとかね、あと血圧が低下しないように点滴するとかっていうそういう対症療法はあるんだけれども、はい、そのフグの毒テトロドトキシンって言うんですけど、はい、これの作用そのものを弱める解毒剤はないとされてますね。
ああ、じゃあ本当に当たったら命取りという部分が強い、まさに鉄砲です、
怖いですね。鉄砲って呼ばれてね。
本当当たったら死ぬっていう、いうことですよね。そうですよ。そうか、かなり怖いということなんですけど、うん、でもよく考えてみたらですね、そのフグって、その体内にその毒を持ってるわけじゃないですか。
あ、そこも誤解されてる方多いんですけど、はい、フグ自体には毒はないんです。
うん、ごめんなさい。ということは、その当たる毒というのは何なんですか？
フグが餌を食べますよね。はい。で、餌を食べたその餌の中に細菌がいるんですよ。
うんうんうん、
で、その細菌がフグの中で毒を作り出して、うん、それがフグの体内、まあ、卵巣だとか、はい、肝臓だとか、うんうん、腹綿とかそういうところに溜まるんです。ですからフグ自体に毒があるわけではないですね。だから問題はその餌の方にあるんで、養殖のフグで全く細菌のいない餌を与えてると、うん、そのフグは無毒なんです。
う
ん、これ今ずいぶんいろんなところでね研究されてるんですよ。
でもね、その体内卵巣とかにそういったものがあるという状況で、はいはい、なんでフグ自身はこれに当たらないんですか？
フグの毒って他の動物の神経に作用するんですけれど、
はい、
フグの神経っていうのは他の動物と違うんですよ。おそらく進化の過程でその毒に強い、はい、強いというか耐性のある神経ができたと思うんです。構造が違うんで、うん、
なるほど。
その毒がその神経に結合できないんです。神経のある部分にね、
うんうんうんうん、
じゃあって言ってでもちゃんと実験した人がいまして、うん、本当にフグは大丈夫、その毒にかからないのかってことで、
フグの毒を、
フグの毒をフグに注射した実験ってあるんですよ。
はいはいはいはい、
お腹にところが普通の量じゃ全然しないんです、うん。普通の魚が1で死ぬ量をフグに、注射しても全然大丈夫で、うん、ところが 300倍ぐらいの量をしたらフグ死んだそうです。
ああ、やっぱりじゃあその悪いことはする力はあるんだけど、その毒の方には。
ただものすごい普通の魚の300倍とか400倍とかそのぐらいの力が耐性が多分ですね。
なるほどね。
死なないわけじゃないです。
なるほどなるほど、そういうことなんですね。冒頭のお話でもありましたが、その薬と毒は実はもう同じものなんだというお話がありましたけども、はい、そういうことで言うと動物の毒、例えばフグの毒みたいな毒で、はい、これがじゃあ使いようによっては薬になるということがあり得るわけで、
たくさんありますね。
これは、
一番我々の身近で言うとペニシリンなどの抗生物質ですね。あの抗生物質って実は毒なんですよ。体の中にある、はい、で、まあ、微生物などがこう、カビが他の細菌を殺すために作り出す毒が抗生物質なんです。自分自身には効かないんだけれども、侵入してきた細菌などに対してその細胞膜の中に侵入していってそれを破壊するっていう。
ほうほうほう。なるほど。じゃあ抗生物質も毒である
。毒ですね。
そうか。それがまあ代表的なものと。
そうですね。その他にも薬って実は毒を介して開発されるっていうケースが非常に多いんですよ。例えば動物で言いますと、非常にダイバーが怖がってる貝でイモガイっていうのがあるんですけど、
イモガイ
で、そのイモガイの毒からモルヒネのどのぐらいだっけね、1万倍ぐらいの強さの鎮痛剤ができるんです。
ほう、
これはもう確か認可されているはずです。
あ、そうですか。
まあ、モルヒネっていうものももともとケシっていう植物から抽出した毒ですからね、はい。
ああ、そうですか。なるほど、なるほど。
あれをたくさん飲んでれば、習慣性になるし、さらにモルヒネを生成したやつがヘロインっていうね。
ああ、そうか。なるほど。
麻薬シンジケートで一番の悪者の、
そうですね。
なってますよね。
なるほど。
でも、それは、もしモルヒネがなかったら、はい、末期がんの患者の痛みを取ることはできないわけですね。で、それは、新しいものが今、イモガイの毒から、作られているって。
はあ、
その他にも、サソリですね。
サソリ、
サソリの毒っていうのも、あそこから脳腫瘍の薬を今開発してるっていう話がありますね。
なるほど。
ですから毒っていうのはものすごく強い生物活性っていうんですけども、他の物質に働きかける力があるんです。ですからこれをあんまりその毒性を強くしなければ、ほとんどのものが薬に転換することができるんですよ。そういう形で研究がいろいろ進んでますね。
まさに使いようという感じ。
使いようですね。
そういうことで言うと、例えばそうですね、最近話題になってるのは、お名前がさっき聞いてましたけど、ボツリヌス菌を使った、美容に転換するみたいな、そのシワを取るみたいな。
そうなんです。
ありますね。
ボツリヌス菌っていうのは、はい、結局、神経の信号伝達をやはり遮断するんですよ、
はい。
で、これの毒性を弱めたものを、例えば目尻のシワのところにちょっと注射してやると、信号伝達がそこに行かないわけですから、シワができないんです、はい。シワを作れという、笑った時にシワを作れっていう信号伝達を遮断しちゃうと、シワができないわけですよ、笑った時に。
ああ、もうずっとたるんだ状態というか、まあ、ちょっと言い方悪いですけど、いうような状況になっている。
そうですね。で、それを使うことで、まあ、例えば目が小さくなってきた時には、下まぶたをこう下げるような形で、下まぶたをこう上げるような神経伝達を遮断することによって、目をパッチリ見せるとか、そういう美容の方に使われてます
ね。でもさっきのお話聞いたら、そのボツリヌス菌、いわゆるその毒の中でも横綱級のやつじゃないですか。
はい、横綱ですね。
1グラムで1000万人ですか、はい、殺しちゃう可能性のあるやつ。はいはい、ということは、一人、殺すのにも 0.00001 グラムぐらいで OK な。
そうですね。
それを注射してっていう話。
そうなんですね。そのことはどうなんでしょうね。あまり宣伝には書けないかもしれないですけどね。
ですよね。ちょっと美しくなるために猛毒注射します。
注射しませんかっていう。
命がけな部分はほとんどないんでしょうけども。にしても、でもそれは同じ物質を使ってるという意味合いでは。
そういう意味では同じです。
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション。作家、科学ライターの田中真紀さんをお迎えしての前編をお送りしました。ぜひ後編もお楽しみに。また番組のホームページ www.jfn.co.jp/すすめ、こちらもぜひチェックしてみてください。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。